radio station.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はバイオリニストの荒垣よしみさんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はもうなんか本当にお久しぶりですよね。
そうなんですよ。私初めましてかと思ったら、はい、FM 那覇ですか、こちら来たら杉子さんいましたんでは
い、実は長いお付き合いなんですよね。
そうなんです、はい、よろしくお願いいたします。
で、今日来ていただいたのは12月の18日日曜日に、はい、八重瀬町にありますスタジオ T2T で、
はい、
荒垣よしみバイオリンリサイタル2016開催ということ で、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
リサイタルってなるともうやっぱりね、こうよいしょっていうか、
そうですね、
集大成っていう感じがやっぱりしますね、
はい、かなり準備も必要なんですけれども、いろいろメンタル的なこととか、うん、はい、一人ではできなくて、たくさんの方に支援と、あとそうですね、援助を受けながらですね、うん、はい、勇気と、まあ、愛も受けながら
受けながら、
はい、
2回目なんですね。
そうなんです。T2T さんができた時に、うん、私一度リサイタルをさせていただいて、うん、多分 7,8 年前になると思うんですけれども、今回2回目ということで、はい、
1回目は何をテーマにやったんですか？
あの時はベートーベンとか、うん、ショーソンとかですね、わりかし好きな曲、自分が好きな曲を弾かせていただいたっていうことなんですけど、うん、まあ、今回はですね、今お世話になっているグレブ・ニキティン先生の推薦の曲を弾かせていただくっていうことで、うん、はい、
ちょっとね、曲のお話はこの後、ね、ゆっくり伺っていきたいなというふうに思うんですが、はい、まずは荒垣よしみさんってどんな人ということも、
はい、
聞いていきたいなと思うんですけれども、7歳からバイオリンを始めた。
そうなんです、はい、でそれも最初幼稚園の時ですね、うん、は私リューブを習ってたんですよ、
はい、
で大好きで、はい、宇根慎三郎先生っていう方がいらして、でもう大人のお稽古を見るのがですね、地方で大好きで、私はもう劉部に行くのかって誰もが思ったと思うんですけど、うん、その後ちょっと転校がありまして、はい、近くの小学校にあった教会でたまたまバイオリン教室があるということで、うんうん、導かれたのはね、牧師さんなんですよ。本当に出会いは、バイオリンとの出会いは教会
で牧師さん、
はい、で信者じゃないんですよ私。
あ、特に信仰があったわけではない、
はい、
ということ
ですね。あの頃は、はい、そうなんです。
そうなんですか。
はい、
またね、うん、教会でバイオリン教えてるらしいよっていうので行ってみたっていうのがまたすごいですよね。
そうですよね。もうね、あそこに、まあ子供でしたから、まず子供にとっては広く見える美しい教会の庭、うん、あと猫がいたんですよ、
うん、
でもそれと戯れる嬉しさとかだけど、実際にはもう本当に太子先生は私にバイオリンだけじゃなくてピアノとか楽天とか、うん、とっても基礎の部分から教えていただいて、うん、今は本当に感謝してますね。
導かれたんですよっていう言葉が本当にぴったりですね、
は
い、
そうなんです。知らず知らずのうちに自然に。
でもね、そこからやっぱりその音楽を自分の一生の仕事にしようというのは、はい、うん、なかなかね、また覚悟のいることだったと思うんですけれども、
それ小学校6年に決めました。
あ、私はこれで生きるんだって、
うん、生きるんだっていう、もうというよりも、あ、もう これこのバイオリンと一緒なんだろうなっていう感覚、うん、それから田中千佳先生っていう東京の先生の、はい、レッスンを受けるっていうことに流れが変わっていきましたね。決めた時に
もうあれですね、よしみさんはどっちかっていうと、もう決めたら一途にこれっていう感じなんですか？
私自身はそうは思ってないんですけど、うん、振り返ってみるとやはりバイオリンを通しての経験とか出会いっていうのが、うん、とても特殊でですね、私、うん、そうですね、そうかもしれないですね、うん、私本当にね、信じられないんですけど、東ドイツの、ベルリンの壁通ったんですよ、う
ん、はい、
バイオリンのおかげで、演奏旅行で、オーケストラの、今ない国ですよね。
本当そうですね。
で今その壁が 宮古島にあるんですよね、ドイツ村に、
はいはいはいはい、
あれを見ると、まあ、あの大学の時の記憶がすごく蘇ってきて、自分がバイオリンを弾いてる、なんだろう、意味まではいかないんですけど、いつも今いる自分の立ち位置とこれまで通ってきた立ち位置っていうのが線でつながるんですよ。今回のだからリサイタルもそんな気がします。
で、今回のリサイタルなんですけれども、はい、今回はテーマとして、まあ、先生からね、いただいた、ね、お題であるというお話は、はい、なさってましたけれども、はい、前回はまあ自分が好きな、もうどちらかというとよしみカラーですよね、
はい、これさせてあれさせてみたいな
今回は先生からのまあお題もありつつ、
そうなんです、うん、今回はまあ、ニキティン先生からの、まあ、一つ の、 通過点としての宿題みたいなものなんですけれども、やはりもう一回バイオリンでやっていくんだったら、うん、もう一度自分をの立ち位置とか、うん、立場とかバイオリニストって何なんだろうっていうことを伝えたいプログラムだったんじゃないかなって、練習を通してですね、うんうん、で本当にきついスケジュールだったんですけど、振り返ってみたらもう本当に今も感謝しかないですね、このプログラムをいただいたことに対して。
1曲目が重厚に、
はい、バッハ、そうなんです、バッハの無伴奏パルティータ、やはりバイオリニストにとっては憧れの曲なんですけれども、うん、一つ一つ組曲になってますので、練習して感じたことは、まあ解釈はいろいろあると思うんですけど、はい、私にとっては巡礼じゃないかなってすごく感じました。まあ日本でいうと遠路さんみたいな、
そうですね、
時間をかけて本当に無の境地で向き合うというか、はい、意味合いをつけようとしたらいろいろあると思うんですけど、私にとってのこの無伴奏パルティータ2番っていうのは、シャコンヌにつながっていく本当に巡礼の道だったような気がします。
巡礼か、
はい、
実際私は行ったことないですけれども、でもそれは人が生きてる中で実はどこかで、うん、みんな自分のその思いであったりとか大切にしているもの、はい、その生と死と向き合うときにあるのかもしれないなっていうふうに感じることはありますね。
必ずこのある道を歩くだけじゃなくて、それがお仕事だったり、あと人間関係だったり家族だったりパートナーだったり、その内容はどうでも皆さんそれぞれあると思うんですけれども、私の場合はまあ曲だったっていうことだと思います。
1曲目にすごいの来ましたね。
でしょ、
すごい、
ね、すごい宿題だから私最後の1音、まあレの音ですね、イタリア語で言うと、まあドイツ語でデーって言うんですけど、デーの音を2本鳴らすんですけどね、2本の弦で、それを1本にした時に自分は何を体験するんだろうっていうのが今がすごいすごい楽しみですね、はい、
音楽家の一言だそしてその次が、
はい、
まあ、どんどんねまた時代も進んできて、ベートーベンなんですけれども、
はい、ベートーベンは今回はスプリングソナタってとっても親しみやすい、明るい曲なんですけど、もうベートーベンはやっぱり自分とかなり深く向き合った作曲家だと思っていて、でもうこの頃には持病の耳の病気を患って言い始めてるんですね。でもその中にも希望を見出してる。だから本当にスプリングソナタっていう名前はその時にはついてないんですけれども、とても光を感じる、ピアノとバイオリンとの対話、あと承諾とか、あと共演とか共感とかっていうのが感じられる本当に素敵な曲だと思います。
締めくくりがグリーグ、
はい、もうこれは小学校の朝の音楽ですよね。
タラララララ。
はい、ノルウェーの作曲家なんですけれども、まあ彼も、まあ音楽作曲家なんですけど、そういう、なんていうんですかね、命とか、こう、降りてくる何かメッセージとかを、大自然に、ノルウェーの自分の国の大自然から見出したってところで、なんとなく私沖縄の、ね、出身なんで、沖縄の人もどちらかというと大自然に神を見出すってい う、こうやっぱり歴史があるので、すごく親しみやすかったですね。 でとても自然と愛を感じる作曲家だと思います。
なんかそれぞれの作曲家の個性がやはりよく出ている、うん、あの曲かなって思うんですけれど、はい、何かその共通のものがあるような、
共通は私は舞曲だと思うんですね。この、うん、このそれぞれ違う時代のそれぞれ違うテーマを持った作曲家が、あのその時代の古い舞曲だったり、パルティータっていうのはやっぱりあの古い地方の舞曲っていう、うん、あのものを題材にしてますので、でベートーベンのスプリングソナタも非常にあのスケルツを戯れる表現があったり、うんうん、であとグリーグもですね、やっぱりあのそういうなんていうんですかね、あのこうエッセンスとして古典音楽のエッセンスとか民族音楽のリズムが入っても自然に感じられるような、だからそういう流れを見ると私はやっぱりそういう舞曲でつながってるような一本の、そこがだから面白いんですよ。そのそこを解いた時に先生に、あ、大きな宿題をありがとうございましたみたいな。最初から教えてはくれないんですけど
自分で考えなさいと、
あの付き合っていく、いくうちに時間をかけて、
うーん、じゃあこの中取り組む中で吉見さんも、はい、まあ、気づきがあったり、
そうですね、
こう見出すものがあったりということだったわけですね。
多分音楽家って、まあ、芸術家ってそうなのかもしれない、うん、作品を通して付き合っていって発表する段階でお客様と共有した時に完成するような気がいたしました。
でその、中に一緒に付き合ってくださるのが、はい、ピアニストですね、はい、中んだかり優子さん、
はい、
なんかドイツから帰ってきたばっかりだと伺いました。
優子さんも去年の夏にドイツのデトモルトから帰ってきて、もちろん向こうの音楽大学の講師ではいらっしゃるんですけれども、沖縄に、まあ、帰国いたしまして、でオルガニストの糸須さんと共通のお知り合いの方の紹介で今回共演するっていう形にさせていただきました。
またね、中んだかりさんがどんな音をくれるのかなっていうのは、
もう素晴らしいです。本当に綺麗な音を出すんですけど、うん、もう彼女はピアニストとしてもプロなので、うん、また彼女にもいろいろ教えていただきながら一緒にこう積み上げていく楽しさっていうのも、これからまた18日まで楽しませていただきます。
じゃあ私たちは18日に楽しませていただきます。
はい、よろしくお願いします。
荒垣よしみバイオリンリサイタル2016ですが、12月18日日曜日午後4時開演ですね。で会場が、八重瀬町ぐしかみですね、はい、の方にあります、ティートゥッティ、スタジオティートゥッティとなっております。でチケットは、全席自由で、前売り当日同じ金額ですね、2000円となっております。チケットのお申し込みまたは、お問い合わせはですね、荒垣バイオリン教室電話番号 080-1736-1 失礼しました、 1736-7023 080-1736-7023 となっています。お電話お待ちしております。なんかアーティーハーティーしないでちゃんと予約しといた方がいいですからね。
そうですね。
いやでもそうですね、今の心境ってもうあとはやるだけさっていう感じですか。
今はそうですね、自分がこれからどこまで磨くことができるんだろう、もうやることはやってきたので、これから2週間いろいろ、はい、
最後まで、
はい、もうあとはもう体調管理だと思います。
そうですか。いやぜひね、吉見さんがこの3曲を通して感じたことを、はい、今度は私たちが受け取りたいなというふうに思います。12月18日ですね、
はい、
日曜日、八重瀬町ぐしちゃんぐしかみですねの方にありますスタジオティートゥッティでのリサイタルとなります。バイオリニスト荒垣よしみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。